5月15日金曜日、時刻は午前4時5分を回っています。ラジオ深夜便、村上里和がご案内しています。4時台は人生の道しるべ。今朝は去年の12月に放送して大きな反響をいただいた児童文学作家の中島信子さんのお話をアンコールで放送します。中島信子さんは去年、子どもの貧困をテーマにした児童文学作品8月の光を出版し、この本は大人にこそ読んでほしい作品として話題になりました。中島信子さんは1947年昭和22年生まれの長野県のご出身で、現在73歳。1970年代に薫は少女でデビューし、お母さん私を好きですかなど、子どもの心の痛みを描いた数々の作品を世に送り出してきました。2000年代になって執筆から離れ、今回の8月の光はおよそ20年ぶりの作品として発表されました。去年12月に放送した児童文学作家中島信子さんへのインタビューをお聞きください。中島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
中島さんはラジオ深夜便を聞いてくださっていると伺っています。
はい、はい、あまり聞き入ってしまうと眠れなくなってしまうもんですから、時々聞かせていただいて。
夜は起きていらっしゃる方なんですか？
それが実を言いますと、私大抵朝が4時半起きなんですよね。
早いですね。
というのは子供や孫たちの食事とか、様々なことを朝からやらなきゃいけないのと、今目が見えなくなってしまった黒いちっちゃな犬がもう4時になると起き出すのでね、それでもう4時半には起きてしまうので、だから夜は正直もう9時頃にはなんか倒れちゃう、
もうバタリと倒れ込むような形
で。そうなんです。もうそれぐらい疲れてしまうので、うん、だからもう大抵でも、そうかといってその黒い犬が時々徘徊したりしてますし、娘も婿さんも結局夜は遅い日が多いもんですから、結局本当に熟睡をする時間っていうのが少ないんですね。
はい、
できるだけ よくちゃんと寝ようと思うと、深夜便も 1,2 時間聞いて、もっと聞いてしまうと、もうこれは無理だなと思ってやめます。
では今朝4時半に起きられて、はい、ご家族のために様々家事をされて、はいはい、こう書くこと、はい、お仕事っていうのはどんな時間でされてるんでしょう？
いや、正直仕事をする時間がないんですよね。でそれはもう昔からそうだったような気がするんですけれども、今は午前中の2時間ぐらいが限度かなと思って、あと3時を食事の夕飯の用意とか全部ほとんどお昼頃にしてしまって、で3時から4時頃ぐらいまでにもあと1時間ぐらいとかで、夜は正直もう疲れちゃって、なんか本を読みたいと思っても読む力が今はなくなりましたね。
でもそんな、ね、そのご家族のためにお忙しい中で、この8月の光を描かれたんですね。
はい、そうです。
中島さんが今年出版されたこの8月の光が今大きな反響を呼んでいます。この本のテーマですが、
はい、
子どもの貧困 がテーマです、
はい、
で厚生労働省によると17歳以下の子どもの7人に1人が貧困状態にあって、
はい、
これは先進国の中では極めて深刻な水準と言われてるんですが、はい、なんかこの数字を聞いても、
はい、
なんだかこう私たちの生活のすぐそばにそうした貧困があるっていうことをなかなか実感できてなかったんですが、
はい、
中島さんのこの8月の光を読むとその現実が本当リアルにこう読み手に伝わってくるっていうかこう流れ込んでくるような気がしました。
私はやっぱりずっと子供のことを、まあ、20年間のブランクはありますけれどもずっとずっと子供のことを思い続けてきてますのでそれでやっぱり7人に1人の子供たちがねこれだけ物のあふれるほどある時代に何も変えないんだっていうその現実の中に今いるんだと思うともう本当正直いても立ってもいられないぐらいに貧困に関してはすごく心に重く思ってましたんで、はい、時々新聞を切り抜いたりそれからいろいろ貧困に関する話母子家庭の苦しみとかそういういろいろなものが本になってますのでそれを読んだりはしてたんですけれども貧困みたいなのを書いてみないか子供のことをっていう、まあ、編集の方に言われて書こうかなっていうそれが出発点です、
で書くにあたって、はい、やはり取材はされたんですか。
そうですねそれでもうとりあえず私は書くに 何書くにあたってもできるだけリアリティのあるものを書きたいと思ってますのでそれでやっぱりどこかにちゃんと取材しておこうと思った時にちょうど新聞に狛江でフードバンクがその1年前にフードバンクが立ち上がったっていう新聞記事を見ましてね、はい、私の住む狛江なのでここへ行ってみなきゃと思ってそれでまずお電話してって立ち上げたご夫婦田中キュアムさんと妙子さんっていうご夫婦なんですけどそこへお電話してそしたらちょうど第一回の総会があるからご出席しませんかっていうことで出席させていただいてそこで私やっぱり強烈な言葉を伺ったんですよね。貧困は見えない貧困ではなく日本の場合は見せない貧困であるという
見せない
見せないその一言がものすごく痛烈に心に響いて見せないっていうことは、見せるといじめに遭うんだなとか見せるとどんなに苦しいことになるんだろうってすぐそこへ考えが行きましたので
見せてしまうとより苦しくなるということなんですか。
そうですそうです。だから要するに貧困の人たちが自分が貧困であるということを決して世間に言わない。
つまり助けてっていう声が上げられない
。上げられない。ええ、そこがやっぱり日本の抱える大きな問題だなっていうのをその一言が初めてそこを伺った時に痛烈に頭に入り込んでだとしたらばやっぱり貧困の子供を書くにはもうあくまでもその子供たちが内なる声として書き上げていかないと本物の貧困は見せられないなっていうそれをすごく感じたんですよね。それでまあ、一人称ではありませんけれども三人称の、立場を取りながら目線はあくまでも主人公であるミキちゃんの視線に置こうっていうそういう、意識で書いていったんですよね。
ここで読ませていただいても、
はいはい、どうぞ。
この8月の光は貧困の母子家庭で暮らす小学5年生の少女ミキが体の弱いお母さんを支え弟の面倒を見ながら過ごす夏休みの物語です。でいつもお腹が空いていてクーラーも使えず暑さを我慢する日々を過ごしています。その物語が始まってすぐのあたりなんですが弟のためにお昼ご飯を作るミキの 様子が描かれたところを読ませていただきます。熱くなったフライパンにキャベツと人参を入れるとジュッと小さな音がした。そして野菜の甘い香りがしてきた。そこに黄色い一玉のそばをほぐして入れた。水を少し入れて箸でそばとキャベツと人参を混ぜながら炒める。最後に焼きそばの袋についていた粉のソースを入れた。美味しそうな焼きそばの香りがしてきた。お姉ちゃん、ただいま。まるでお腹に時計があるかのように、ゆうきが11時半に帰ってきた。わあ、焼きそばだ。みきは、ゆうきのお皿にはできるだけそばを入れた。たった一玉のそばだから、みきのお皿のそばは五六本しかない。キャベツも人参も少しだ。おいしいね。もっともっと食べたい。ゆうきは五口で食べ終わった。みきは自分のお皿に残っていた一口分の野菜をゆうきのお皿に移した。お姉ちゃん、どうしてうちは貧乏なの？ゆうきがみきの目を見た。みきはゆうきの目を見ないように外を見た。うちがなぜ貧乏なのかを話すと、まだお腹が空いていたので涙が出てしまいそうな気がした。それで黙っていた。ねえねえ、どうして貧乏なの？焼きそばだってこれしか食べられないんだよ。誰かに何か言われたの？ううん、今日は言われなかった。じゃあいつ言われたの？学校行ってる時はいつも言われてるよ。どんな風に？ゆうきんちは給食だけで生きてんだろうとか、お風呂に入ることあんの？とか。みきは外を見るのをやめて、ゆうきの目を見た。お姉ちゃんも同じことをよく言われてるよ。みきは胸の奥が痛くなってきた。と、本当少しですが、
ありがとうございます。
読ませていただきました。
私、今まで書いてきたどの作品もそうなんですけれども、登場人物の子どもたちが書いてっていう感じで立ち上がってくるんですよね。で、特にこの8月の光は、ミキとユキという兄弟を設定した段階で誰よりも一番立ち上がりが強かったですね。自分たちでこう書いてって言ったように、本当にそれは今回は特に不思議でしたね。どの作品もそうなんですけれども、今回は特にそれが強かったです。だからミキちゃんもユキくんも多分日本の中にいる7人に1人の子どもの本心としての立ち上がりを望んだかななんて思ったりしますね。
それは中島さんがそのフードバンクなどで取材をする中で出会った子どもたちが誰かがモデルになっているというわけじゃなく、
ないです。全く私の中から生まれた、ほとんど私の作品はモデルはいないんですよね。お母さん私を好きですかと、ここにいるいつもいるように関しては私小説的に書いてるんですけど、他はもう全くモデルはいません。それで今回もモデルは全くいません。
ミキとユウキは生まれたんですね、
はい、
中島さんの中に。
そうです。それはやっぱり長い間子供に対する思いが強かったもんですから、それで生まれたかなっていう思いがあります。
今回この8月の光が出された時に、
はいはいはい、
その20年ぶりの、はい、児童文学長編小説、
はいはい、
伝説の児童文学作家20年ぶりに書いたんだ中島信子さんがということで、それもまた話題になったわけですけれども、じゃあその20年間はその他のことでいろいろお忙しくされて、
本 当に忙しかったですね。もう様々なことで、ああなんでこんなに早く一日が暮れるんだろうっていうくらいの速さでしたし、父の死の次に母があって、そして母の死よりも前に孫によって再びの命みたいなものをしっかりと見せてもらった。
お孫さんが生まれたのは2003年でいらっしゃいますよね。
そうなんです。命の大切さっていうものをしっかりと見せてもらったっていうあれがありますよね。
それは具体的にはどういうことなんですか？
そうですね、なんだろう、娘の時は結構夢中になってしまいますよね、子育てっていうのは、はい、孫の時は一歩引いて、はい、きちんと生きていくことはどういうことなのかっていうのを教わった気がしますね。でつくづくこの間里和さんの時にね、ママ深夜便の時にイヤイヤ期と、はい、それから柔らかくなる4歳の平和な時っていうのが、
天使の4歳児と魔の2歳児、
そう、魔の2歳児っておっしゃってましたけれども、あ、まさにね、それを孫は見せてくれたっていう気がしますよね。イヤイヤ期って人間参加なんですよね、うん、人間に初めてきちんと参加できるっていう、そこに自我が目覚めてきて、それから天使の時は、私しみじみ思ったんですけど、娘の時はそれを感じられなかったんですけれども、親を超える時なんですよね。
4歳で超えるんですね。
超えるんです。結局親を許すんですよね。
はあ、そんな小さいのに。
みんなだからそうなんですよ。人間は4歳で親を許そうと思うんですよね。だから生きられるんじゃないかしら。だから前を向いていけるんじゃないかしら。そうじゃなかったら潰れてしまいますよね。
4歳、ほんと小さな時期にも親を許してくれるんですか、子供は。
子供は、みんなそうなんですよね。だから未来に向かって生きようとできるんじゃないかな。だから虐待で殺されちゃう子も、実はお母さんお父さんを許してるんですよね。あれだから余計なんか聞いてると、もううわーって自分の中でなぜと思ってしまいますよね、うん、それが分かってやれないのかってね。
こんなに親のことを好きで許してるのに親はそれを分からないんだって。
そうなんです。許すんですよ、本当に。うん、だから親を超える時なんだなって、天使の時はもう本当に親を超えていくっていう、人間誰もそうなのにと思って、
中島さんはその1970年代にカオルは少女でデビューして以来ですね、はいはい、たくさんの作品を世に送り出していらっしゃいますが、はい、どの作品にも困難な状況にいる子どもたちの姿、子どもがどこかで抱えている心の痛み、はい、苦しみなどがこう描かれています、はいはい、でそういう子どもの心の痛みを描くというテーマはどうやってご自身の中で生まれたんでしょうか？
そうですね、まあ私は姉と弟がいる中間子なんですよね。それでちょうど姉が生まれる時期が、父が太平洋戦争で出征する時と重なって、父は大変その生まれた姉を残していくことの思いをものすごく姉に思っていて、それでまあ父は無事に帰ってきて私が生まれるんですけど、まあ私が生まれる時母は男の子が欲しかったんですけれども、まあしょうがない女の子として生まれて、それで下に弟が生まれたんですよね。それでやっぱりね、母は男の子が欲しかったっていう思いがやっぱ弟に行きまして、父は姉への思いがこう強かったっていうことで、私はそうですね、なんとなく疎まれてるなって、疎まれてるっていう言葉あれじゃないけれども、お父さんお母さんは 私は2番か3番でいいのかなっていうね、そういうことを常に考えていて、それで小学校3年生の時に、まあそれが大きな転換期だったと思うんですけれども、はい、私は年がら年中母に叱られてましたので、暗い夜に年がら年中外に出されていて、その日は弟がなんかしてしまって、で弟が一人外に出されて、ところが弟にとっては初めてだったもんですから、そのものすごく外で泣いている声が聞こえて、私はちょっといたたまれなくなって、それで母に弟のが外へ出て泣いてるから私も一緒に出てあげるよって、そういえば母がじゃあカズちゃんって言うんですけど、カズちゃんをうちに入れてくれるかなっていう期待を持って、はい、で母に私も出るよって言ったら、母がじゃあ出なさいって言ったんですよ、でしょうがないから、あ出るのかと思って下駄履いて出て庭に出てったんですけど、まあ当時は本当に街灯もなくって、1947年ですから50年代ですよね、もう街灯なんかなくて真っ暗な中で弟が泣いてるわけですよね、はい、で私は弟を膝に縁側があって、その庭のが見える縁側に座って弟を膝に抱いて、うん、ちっとも怖くなんかないんだよってね、月が出た出た歌ってりゃねいいんだよって言って膝に抱いて歌っていて、そしたら雨戸が開いて、当時は蛍光灯じゃなくて、いわゆる普通の電球だったもんで、オレンジの光がバーッと庭を照らして、で母が顔を出して、した弟がお母ちゃんって言って廊下を走って、その縁側を走って、で母に抱かれたんですよね。で私も今日はいいことをしたと、はい、もうなんか弟、母の大好きな弟をね、ちゃんとかばっていいことをしたんだと思って、私も、うん、走りはしないけれども母のところへ行って、当然袖で一緒に入れてくれると思ったんですけれども、はい、母が弟を抱いた手と別の手で持って私を庭へ押したんですよね。それで、あなたは、信子は自分で出たくて出たんだから出てなさいって言われたんですよね。それで雨戸がパタって閉まっちゃって、雨戸を閉めてたら、本当一旦オレンジ色の光を浴びた後はより暗くなりますよね。で私はずっとね、5分くらいはその閉まった窓の前で立ってたと思うんですよね。今日お母ちゃん間違ったって思ってんじゃないかないって、いつも私を出してるから、その感覚で間違えてんじゃないかなと思ってずっと待ってたんですけど、ついには開かなかったんですよね。それでその時初めて庭に出ても、本当に私はどんなに叱られても嫌な思いしても泣かない方子供なんですけれども、本当に初めて下駄を履いて池のある家だったもんですから、池のところまで行って、それで初めて声が漏れないように原稿を口のところに当てて、でそれで泣きましたね。その時にものすごく思ったのは、今日は私はいいことをしてるんだよ、なんで分かってくんないのって、大人はなんで分かってくんないのって。それまでもう私はご近所のおばさんになんかすごく辛い思いをさせられたり、なんでだろう、私は嘘をついてないのになんで嘘をついたって言うんだろうとか、たくさんいろいろあったんですよね。でその時に本当に心の中で、いつか大人に子供ってこういうもんだよって、子供の心ってこうなんだよっていうのを絶対分かってほしい、職業とかそういうのではなくて分かってもらえることを願ったみたいなね。でその時からそうですね、その時の あの光を今でも鮮明に母が開けて閉めた光を鮮明に覚えてますので、あのその時からこの夕焼けの色をね、私が今見る夕焼けの色はこういうもんだなとかね、こういうこの雪の冷たさはこういうもんだなとかね、それから大人がねいじめて、それで嘘もついてないのに平気で嘘をついたっていうこともこういうことなんだなっていうことをしっかりと記憶しておこうと思ったんですよね。それが結局原点ですよね。だから様々な形で記憶してます、いろんなことを。だからそれが書くことに対しての思いと、子供って本当に純粋で、だから純粋だから平気でいじめたりしちゃうんですけれども、うん、大人よりも繊細なんですよね、うん、それで例えば学校に行っててもこの先生は英語ひいきするかしないかは一瞬で子供たちってわかるんですよ。そういう、そのぐらいにたくさんたくさんのことを分かりますし、さっきも言ったように4歳でお母さんやお父さんを超えるとなると、もう大人のなんか一言でもって相当いろんなことが認知できるんですよね。だからそれをやっぱり何らかの形であれしていきたいなって言って行き着いた先が児童文学だったんですよね。
でもその子供時代のその経験は本当つらいですね。
でも母は大人だからそんなに差別してると思わないんですよね。で、親にとって子供が3人いれば3人ですよね、子供、はい、でも子供にとっては9人の子供だろうと10人の子供だろうと、どの子にとってもお父さんお母さんは一人であるっていうことをやっぱり意識してほしいなっていうのは、それはものすごくありますよね。もうやっぱりわからないですもの、親がその大人って少し嫌いな、子供の嫌いな部分があるんだよねとかね、で私の思いをこの子はなんで受け止めてくれないんだろうとも憎らしいと思ったりね、あるいは夫とのいさかいをあの子だったらぶつけて楽だろうとかね、そういう思いは本当に子供には分かりませんでしょう。だからそこがやっぱり親になるっていうことは、やっぱりどの子にとってもお母さんは一人なんで、お父さんは一人なんだっていうことを意識しないとダメかな。
思春期になってからも、はい、その親との関係で、
はい、こう
自殺を考えることもあったっていうふうに伺っています。
そうですね、やっぱりずっとずっとなんか、なんで親は受け入れてくれないんだろうっていうね、そういう思いがあって、でちょっと短大卒業して出版社に勤めて、でそこでちょっと体を悪くして、もうちょっとしばらく休んだ方がいいっていうことを言われて、それでその時にやっぱり家にいるとどうしても母との、こう一緒のあれがあるもんですから、やっぱり母も若いのになぜ働かないとかね、そういうそこまで言ってるの分かっていても、そういうことをぶつけられたりするとなんかこう希望がなくなっちゃうんですよね。もうすでに体が思うようにいかないで希望がないもんですから、それで私はあまり本を読まない子供だったんですけれども、ジャン・クリストフと、それから姉がくれたジェーン・エアをずっと読んで、はい、ジェーン・エアに関してはやっぱりジェーンがおばさんの家に預けられ、すごく辛い思いをする時に、
ね、
いじめられますよね、うん、そして孤児に移るんですけど、それがまるで自分ごとのように、ああジェーンも大変なんだなと思って、それででも最終的にロチェスターに巡り合ってね、はい、 女性としての幸せをね、うん、掴んでって思って、で私もそのジェーンアを読んでる時にあのロチェスターに会いたいなってずっとずっと若い時に思ってたもんですから、うん、それでまあ、あの自殺を考えてその北海道の知床にでも一人で行ってね、そこでさよならしようかななんて思ってこう衣装をしたためて、であの雪の降る寒い朝あの自分の机の上に衣装を置いて、それであの上野まで行って、それで東北何に乗ったんだか高崎っていうことだけ覚えてるんですけど、高崎のところでなんか降りしきる窓の雪を見ながらなんかずっといろいろなことを解雇してて、それで降りしきる雪を見ながらはっって思ったんですよね。ロチェスターと生きてないってそれでそうだ私にはロチェスターの夢があるんだ、ロチェスターと巡り合わなと思っていたんですけれども、まあ、夫とはあの出会ったのはもう23くらいの時には出会ってるんですけど、もうその時すでに彼は相当年上だったもんです
。16歳年上
でいらっしゃいますね。そうなもんですから、もうあの当然あの結婚してると思ってましたし、夫はその私に対していろいろアプローチをしてくれるんですけど、私は独身じゃないと思ってたもんで、でそれからまだ相当時が流れるんですけれども、うん、桜井と初めて手を握った時は本当に優しくてあったかで、あの本来はあのデートで喫茶店入らなきゃいけないのをあまり泣きながらなったもんですから、ずっと池袋中を手をつないで泣きながら歩いたっていう、
なんで泣いてたんですか。
やっぱり母の手だったんですよね、桜井の手が温かくて柔らかくて、初めてなんかあの私は母に抱かれたりそれから手を握ってもらう記憶は全くありませんでしたので、本当に母の手だったんですよね。その後もずっと母でしたね、桜井
は。そうですか。お母さんのような存在。
そうです、そういう人でしたね、お母さんでしたね。
ようやく子供の頃、埋められなかったこう心の穴みたいなのをご主人である桜井さんが
埋めてくれました。本当埋めてくれましたね、まあ、本当にあの初めて豊かな愛をもらったみたいな、2010年に夫を失ったっていうことの悲しみはものすごいですね。あのなんか半身どころかほとんどなんか持ってかれちゃったみたいな思いに、やっぱり夫の死によって改めて命っていうものを見つめられたみたいな、命の尊さみたいなものを、その上に立っての8月の光なんですよね。
あの中島さんに伺いたいなと思っていったことがあって、はいはい、この作品の最後の、はい、本当最後のシーンで、
はい、
夏休み8月14日で、
はい、
美希ちゃんがその日はもう何もする気が起きなくて寝転がってたんだけれども、はい、テレビをつけると、
はい、
するとおばあさんがテレビの画面に映っていて戦争のことを語っています。ひどかったですよ、私はあの戦争で父も母も姉も兄も弟も殺されたんです。家も焼かれました。たった7歳で一人ぼっちになったんです。何度も死んでしまおうと思いました。でも死んでしまった家族みんなのために生きようとも思いました。生きるために必死で食べ物を探して歩きました。畑でビー玉のようなジャガイモを拾って生でかじりました。道端に腐りかけたキャベツを一つ見つけた時はこれで生きていけるって思いました。もうあんな悲しい気持ちを今の子供たちにさせてはいけません、というふうにおばあさんが語ってるシーンがあって、でその後ミキはある決心をして希望を感じさせるラストシーンとなってまたこれは感動的なんですが作品が終わります。 この戦争を体験したおばあさんの言葉っていうのを、はい、なぜどんな気持ちで入れられたんでしょうか。
それは私が戦後ね生きた時代っていうのはみんな貧しかったですよね。だけれどもだからみんな貧しいからその、別に自分だけ特別って言われではない感覚だったんですけど
見せないようにしなくてよかった
わけですね。そうなんです、そこなんですよ。もうおばあさんはこの時は必死でもうなんとかキャベツをあれしたけれども、みきちゃんは見せないがための必死のキャベツなんですよね。要するにお金がないがためにこれだけ物のあふれている世の中で何も買えない子供は私はこのおばあさんよりも辛いのではないかって思うんですよね。このおばあさんはみんな もちろんお母さんも全員家族が亡くなっちゃった。でもみんながそういう時だったからもちろんこのおばあさんの悲しみもものすごいかもしれないけれども今物のある時代の何も買えない悲しみっていうのはそれは戦争と同じであるっていう。で戦争は結果的には飢えて死んでますよね。それを思うとやっぱり飢えというものの苦しみはもう本当に人間の根源であるみたいな根源の苦しみであるっていうことをやっぱり大人に分かってほしい。だから同じキャベツであってもおばあさんはそれで確かにおばあさんまで生きてきた。でもみきちゃんはこれからのみきちゃんだってあるわけじゃないですか。お腹が空いてどうにもならない時がもう勇気だってみきちゃんにもこれから来るんですよね、成長期で。その時に見せない貧困をどうやって超えていくんだろうって書きながら自分でそれを思いましたよね。
そうですね、
本当に、ね、そこがやっぱり原点だと思います。
給食のない夏休みは辛いと本に書かれてますけど、もうこのインタビューが放送される今も給食のない冬休みを過ごしている子どもたちが、ね、いると思うとなんか見て見ぬふりしちゃいけないなって思います、
ね、本当にそう思います。まして暮れなんかね、クリスマスがありお正月ですよね。それでお正月のねおせちが山のように捨てられてね、一体何なんだって、お餅さえも食べられない子がいる世の中にね、おせちが何万もするおせちが捨てられていく、この落差ってどうでしょう。みきちゃんやゆうきくんがクリスマスをどういう思いで過ごしていくか、そういう子が7人に1人いるというね、日本の現状はすごいですよ。
私たちは本当この現状を悲観しなければいけませんね。
そう、
本当
にそう思いますよ。私のこのおばあさんの時代はクリスマスもお正月もなかった、もうみんなで越せる状態ではなかったかもしれないけど、今はもうクリスマスでもうイルミネーションで輝きね、そういう状態の中でね、本当に焼きそばをお姉ちゃんと二人で分けなきゃ生きていけないね、子供たちはどうすればいいのよ。で私はだから私の時代よりももっともっと今の子供たちは、貧困の子供たちは、まあ、そして見せたら見せたでいじめに遭うんですよね。それを思えば大変な思いで生きてると思いますよ、
中島さんが子供の視点で児童文学を書くのは、はいはい、なぜですか。
そうですね、私は文学の根幹は児童文学ではないかなと思うんですね。その子供はその例えば本を読むことによって人生観が変わることがありますよね。例えばお医者さんの素晴らしいあれ読めば、あ、僕ってお医者さんになろうとか、それから宇宙飛行士の方のを読めば、わ、宇宙飛行士になりたいって女の子だって男の子だって思う。そこでものすごく違いますよね。だからとなると本当に手渡せる文学は児童文学じゃないかなって。それと私は書いている時いつも思っているのは、 かけることのありがたさっていうのは、あの戦争で女の人も男の人も兵士になったり、そうじゃなくてもたくさんの若者が亡くなっていきましたよね。殺されたりしていきましたよね。で、あの 無言館を
長野の、
はい、無言館を夫と見に行った時に、はい、あれは絵ですから直接入ってきますけれども、そのはあ、こんなに才能のある人たちがみんなみんな戦争に駆り出されていったんだって言って、みんなみんな帰ってこなかったんだと思うと、文学だってたくさん書ける人たちがみんな殺されていってしまったんですよね。私なんかよりもっともっと才能のある人たちがどんなに書きたかっただろう、どんなに絵が描きたかっただろうと思う人たちがみんなみんな殺されてしまった。それを思うと、こうやって書けることだけでも本になるならないではなくって、書けていけることだけでもどれほどありがたいかなって、それは常に思ってます。
そうですか、
それはあの夫も同じでした。書けること の、 あのありがたさ、だからそれは本当にあのどんなに才能があっても、病気の病だったりね、さまざまなことで筆を持つことができなく、ペンを持つことができなかった人たちに本当に感謝しながら私は書いていきたいなと、それはずっと最初から思ってました。
児童文学作家中島信子さんのお話、去年12月に放送したもののアンコール放送でした。ここで前回の放送の後に皆さんからいただいたお便りをいくつかご紹介します。秩父市の笠原清子さん74歳、中島信子さんの子供の頃のお話に胸が締め付けられるようでした。おつらかったことですね。子供の7人に1人が貧困であること、そのことを隠して生きること、それが今この時代にあることに驚きました。笠原さん、ありがとうございます。そして大阪市の川畑初美さん71歳の方からです。中島さんのお話を聞き、それまで私もテレビを見て分かっていましたが、本当に涙が止めどなく流れ大泣きしました、という川畑さん、ありがとうございます。男性の方からも、岸和田市の作田森志郎さん70歳、中島信子さんの執筆に至る経緯や動機などについて興味深く聞かせていただきました。子どもの心に寄り添われる中島さんの優しいお気持ちは孫を持つ私の心に強く響きました、という。作田さん、ありがとうございます。山口市の内田正史さんからもいただきました。8月の光著者中島信子さんとのインタビューを聞きながらパッチリ目が覚めました。見せない貧困という言葉に衝撃を受けたからです。早速本屋さんに注文して8月の光を読みました。幾度も読み返して中島さんにお手紙を差し上げました。思いがけず中島さんからお返事をいただき感動しました。これからも何気ない日常を大切に生きている人々に気づくことの少ない淡いかもしれない希望の光を届けてください、という内田さん、どうもありがとうございます。皆さんからもたくさんの反響をいただき本当にありがとうございました。中島信子さんのインタビューアンコールで今日はお聞きいただきました。明日のこの時間ですが、人ありて町は生き、若いがん患者たちの体験を社会に生かしたい、だからこそクリエイト発起人の矢島雄一郎さんのお話をアンコールで放送します。では音楽です。ジョバンニ・アレビーのピアノの演奏でシークレットラブ。 ジョバンニ・アレビーのシークレットラブでした。ではここで今日5月15日金曜日の誕生日の花と花言葉です。花は集会堂科の四季咲きベゴニア、花は四季咲きベゴニア、花言葉は幸福な日々です。四季咲きベゴニアはブラジル原産の品種を改良したもの。花に見える萼は2枚で大きく、赤、白、ピンクなどで一重と八重があります。花の咲く期間が長く、寒さにも強く、丈夫で育てやすく、暖かい土地では露地でも越冬ができます。環境によっては一年を通して楽しめるタイプで、人気がある四季咲きベゴニア。花言葉は幸福な日々。その由来は寒暖の差がないところを好む四季咲きベゴニア、日当たりを好みます。可愛らしい花が次々に咲きます。それで幸福の至福の日々が長く続くため、幸福な日々という花言葉になったのではないかということです。今日5月15日の誕生日の花は四季咲きベゴニア、花言葉は幸福な日々。今日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。何かいいことが皆さんにありますように。では音楽、四季町みずきさんのバイオリン、風のままに。時刻は午前4時55分30秒を過ぎたところです。東京の日の出は4時36分。もう窓から見るともうすっかり光がいっぱいで朝が 始まっている東京です。今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、滋賀県大津市の佐々木由紀さんのリポート、ぼやき川柳は選者川柳作家の大西康代さんです。0時台はアジアリポート、タイ・バンコクから江端睦美さん、そしてシンガポールから酒井奈美子さんのリポートです。みんなのパラスポーツはパラリンピック銀メダリスト義足アスリートの山本敦さんのお話をお送りします。1時台は上方落語を楽しむ、林家染座さんの豊竹屋、解説は熊沢茜さんです。日大関西ストーリー、東野圭吾作あの頃僕らはアホでしたから、読ませる楽しみ、読まされる苦しみをお送りします。そしてロマンチックコンサートはアルディ・メオラ、ザ・ビートルズカバーアルバムアクロス・ザ・ユニバースからです。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、古関裕二作品集の2回目です。4時台は人ありて町は一気、若いがん患者たちの体験を社会に生かしたい、だからこそクリエイト、だからこそクリエイト発起人、矢島雄一郎さんのお話をアンコールでお送りします。ラジオ深夜便、今夜の担当は隅田光一アンカーです。さて、先ほどの中島信子さんのインタビューの中にあった、子供は4歳で親を許すという言葉、印象に残りました。私の次の担当は5月28日でママ深夜便です。今お便りやリクエスト曲を募集しています。郵送かホームページの投稿フォームからぜひお寄せください。お待ちしています。昨夜から様々な話題をお送りしてきました。ラジオ深夜便でレギュラー出演されていた哲学者の野谷茂樹さん、哲学というのは立ち止まって自分のやっていることを見直してみることだと番組で話されていました。だとすると、今私たちは立ち止まる、そして知らず知らずのうちに哲学をしているのではないかなと思いました。そして立ち止まったことで見えてくるものを大切に思えたらいいなと思います。どうぞ体と心を大事に過ごされますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は村上里和でした。今日が穏やかで優しい一日になりますように。そして皆さんがふと笑顔になる瞬間がありますように。ではまた。